ni mostrarle en su alma.
Adamashi Mojito, ayúdame. スパローズは20年ぶりなんですか。すごいですね。日本語で歌っている時には山本純子姉妹も会長であったと思いますけれども、英語になりますと途端に楽譜に目が、縛り付けられていたように思いますが、この3日のこちらの2人は、自由自在で、やはりアメリカ生活が10年もあるとどうかなというように思いました。さて今日は信玄のシリーズをお伝えしていきたいと思いますが、今日は人を富ませるものという題でお話をしたいと思います。信玄にはまるで宝石が散りばめられているように、長寿について、健康について、あるいはまた人間関係について、事業について、また賢さについて、いろんなことが教えられる書物なんですね。今日は人間を富ませる、人間を豊かにしていく、成功に導くもの、そういうことについて、御言葉を語っていますので、御言葉をご一緒に聞いていきたいというふうに思います。では一言お祈りしますので、黙祷してお祈りください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。あなたが今日も愛する兄弟姉妹と共に礼拝へと導いてくださり、また今から御言葉のメッセージを聞こうとしています。神様がお一人お一人を祝福し、あなたがその魂のうちに語りかけてくださいますように、お伺い祈ります。語りますしもべを聞きなる方々に豊かな恵みの導きがありますように、見てに委ねて尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。短い一節ですので、もう一度人を富ませるものが何であるかということを確認しておきたいと思います。22節、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。つまり聖書は、人を富ませるものは主の祝福そのものであって、人間的な苦労が富ませるのではありませんよと語っているんですね。確かに能力もあればこそというところはあると皆さんも思いだと思います。ここで言う富ませるというのは、もちろん社会的なこと、経済的なこと、あるいは家庭的なこと、学業、あるいはまた人格的な豊かさ、こういうことを全て含まれていると思います。しかし聖書はその祝福の条件を第一のこととして、それは主の祝福なんですとこう言うんですね。まあキリスト教事業というと当てはまりにくいかもわかりませんが、少し実際でお話をしたいと思います。で、私はうちの団体の国内宣教部というところの責任を持っている働きをしています。いろんな開拓伝道をされる宣教師や牧師の、まあ、お世話というか助けをするわけですね。で、ある宣教師というのは大体5年ぐらいの単位で、次々と宣教地を変えて伝道していくわけですね。で、ある宣教師が最初名古屋のある場所に開拓伝道いたしました。で、そこはどんどんと人が集まってきたんですね。そしてあれよあれよという間に10人20人30人となって、日本人牧師に任せるようになりました。いわば、まあ成功したわけですね。で、次の第二開拓をということで、さらに違う場所へと引っ越しもいたしまして、伝道を開始いたしました。当然、今までの経験というものが糧にもなっていますし、もちろんそういう成功の中にも、もうちょっとこうした方がいいかなという知恵も増し加わっているはずであるわけですね。ところが第2番目に開拓をいたしましたその地では、どういうわけかうまくいかなかったんですね。人も集まらなかった。集まっているかなと思うとまた人が来なくなってくるということで、とうとう場所代だけいつも払わなければならないということで閉鎖をしてしまったんですね。教会でも閉鎖があるんですかということが皆さんお思いになるかもわかりませんが、やはりマイナスばっかり続けているというのは新たなチャレンジをしていく必要もありますから、 そういう決断をしたわけですね。で、この宣教師の働きをずっと見ておりますと、ベテランであり、また経験も増し加わっているんですけれども、最初の時の開拓伝道のようにはうまく今もいってないんですね。こういうことを考えるとですね、人間の知恵、経験、これがあれば、だんだんだんだん賢くなって、何でも成功していくかというと、そうではないということなんですね。まあ、今、キリスト教事業のことをお話をしましたけれども、皆さんが事業をする、あるいはまた学業に励む、家庭を営む、家を建てる、いろんなことを含めて言えると思います。事業されている方も、やはり知っておられると思うんですよ。その事業を進めていく上において、やっぱりその時代とか、タイミングとか、人との関係とか、あるいはまた出会いとか、いろんなことの総合的なお膳立てがあって、うまく進むっていうことを経験してこられたんじゃないかなと思うんですね。松下幸之助さんの本の中で、人間としての成功という本がありますけれども、この本を読んでいくと、よく松下幸之助さん、あのナショナルを築いた人ですね。世界的な企業にした。この方はよく聞かれる。松下さんのように成功する、私もしたいけれども、どれが条件なんですか？こういうようによく聞かれるって言うんですね。本の中にも冒頭に書いてあります。で、いわゆる経営者は徳川家康の本とか、あるいは信長の本とか、秀吉の本とか、まあ、いろんな昔の武将の本を読んで、家康のこういう知恵を学ぼうというようなことをする。松下幸之助さんからも学ぼう。こういう具合に多くの人は言ってもくれる。しかし、例えば家康の本なんかを読みたい。そこから事業の足しにしたいと、こういうように考えている人は、あんたやめた方がいいよと、こういうふうに私は言うっていうんですね。あんたは家康と違うから、真似しをしてもダメだ。やっぱり、時代も違うし、性格も違うし、能力も違うし、いろんなことが違うわけだから、真似しをしたところで成功するとは限らない。と私は言うんですと言って、本の中に書いてあります。松下幸之助さんもまた、その時にどんな人と出会うか、どんな着眼点に立つか、それは不思議なことですね。テレビで、ある事業家の、まあ、言えばインタビューのような番組があったんで、それを見ておりましたら、その方が言われていました。偉大な矛盾とおっしゃってましたね。事業を始めるにおいて、その、どうしてこうなるのと。どうしてこんなに商品のここが高いのと。というような何かこう矛盾がある。それは偉大なものであって、そこからどう展開していくかということが大事として大事だというようなことをおっしゃっていました。伝道でもそうであって、例えば聖書で昔から語られている破れ口という言葉があります。その今後の町の破れ口、あるいはこの時代の破れ口、そういうところにやはり切り込んでいくっていうか、大事なことですね。それは、いかに伝道者が頑張ったところでそういうことに出会わない場合もあるかもわかりません。事業においてもそういうことに出会う、出会わないという様々なことがあるんですね。だから、主の祝福そのものが人を富ませる。頑張りさえすれば成功するとか、能力さえあれば成功するとかいうことを聖書は語っていないんです。むしろ主の祝福そのものが人を富ませるんだ。という言葉を私たちはしっかり受け止める必要があるかなと思うんですね。全ては神の恵みなければ、成功はしないし、祝福も富も増し加わっていかないと聖書は教えているわけです。これが分かれば、このことを深く知るならば、 どういう生き方が生まれるか、3つのことをお話しして終わろうと思いますが、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないという言葉が真理であるとするならば、第一に私たちは謙遜に生きるということです。自分の力でパスしたんだ、自分の能力が成功に導いたんだ、自分の知恵がここをうまく抜けていったんだというような、そういう栄光を自分に帰するようなことはやめるべきだということなんですね。私たちは主の祝福そのものが人を富ませるとしたら、一切は神の栄光でありましたと、という謙遜な態度というのが大事なんですね。一箇所聖書を開けてみますが、今箴言ですが、一つ手前の詩編というところですね。詩編の115編の一節開けていただけますか。第3版ですと1023ページ、第2版ですと939になるでしょうか。詩編115編の一節ですね。お読みしますと、私たちにではなく、主よ私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。もし皆さんが成功なさったら、その時には一人静かにもう一度夜寝る前にですね、今日こういうことが良かったけれども、神様あなたの恵みがそうさせてくれました、あなたに感謝をします、栄光はあなたがお取りください、こういう態度、こういうあり方というのは大事なんですね。学生も念願かなった就職をしたとか、あるいは大学をパスしたとか、もうともかくうまくいった、そういう時に、私たちにではなく、主よ私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください、こういうあり方が大事なんですね。まあ大阪人は腰が低いと小遣いに言われます。儲かりまっかと言われて、いやーぼちぼちでんなというような会話がある。東京人がこれを言うと結構笑う、これだけで笑ってくれますけど、本音は言わないでしょ。いやーすいませんと小遣いに言いますけれども、本当は俺がやった、こんな時の思いもあるわけですよね。だから本音の部分で、神様あなたの恵みでありました、これ第一にこの御言葉から教えられる態度ですね。第二は、主の祝福そのものがその人を富ませるというのであれば、自分の器の大きさを測ることをやめようということなんですね。自分の成功がですね、自分の内側にある能力で決まるかのように錯覚してはいけない。実際にそうでないとするならば、自分の能力によって決まるのではないわけだから、器の大きさに関して、自分にこんな能力があったらな、あいつはとか、あの人はとか、彼女は私よりもっとすごい、羨ましいなと、人の器の大きさを比較して自信過剰に陥ったり、がっかりしたりする、そんなことをやめたらいいということなんですね。私もクリスチャンになるまではどちらかというと競争心の強いものであったと思います。負けることが、負けず嫌いなところがある。でクリスチャンになって良かったことはたくさんありますけれども、そのうちの一つは、人と比較する人生はもうおさらばです、そういう思いになっていったということなんですね。自然界というのはそれで言ってるでしょ。花の名前をいちいちここで挙げられませんけれどもね、これユリでしょ、ユリでもちょっと何かあるんですよね、これね、リンドウかな、トルコツチョウかな、まあ山本奈々子さんに聞けばよくわかるかもしれませんけどね、それぞれ れユニークに来てるんですね。動物もそうでしょ。ライオン、キリン、ゾウ、真似し合い、人間だけが比較してがっかりしたりね、足を引っ張ったりするんですね。人真似をするんですよ。罪の性質を持ってますからね。だからどうしても人と比較して妬みが出てくると足を引っ張る。私を導いてくれた先輩は、牧師はこう言ってくれました。中西君、いいですか？君が、あいつちょっとやるかなと思ったら、あなたより相当上だと思ったらいい。あいつは点でできないなと思ったら、同じぐらいだと思った方がいい。内容であるのは高慢だと、こういうふうに言ってくれました。なるほどなとやっぱり思うんですよ。自分はっていう思いがあるんですね。で、そういう人との比較っていうことを見ることをやめるっていうことが大事ですね。だって主の祝福そのものが飛ばせるんですから。私には私の祝福があるし、皆さんには皆さんの祝福があるんです。人と比較することなんですかね。ただクリスチャンっていうのは自分自身をひたすら生きるんですよ。あなたの失敗も成功も個性も、あるいは経験も、何でもかんでも一切合切を豊かな祝福の糧にしてくださる神がいらっしゃって、私は私自身で生きたらいいんですね。こう思えたってことは私にとって解放でしたね。失敗するということもまた、聖書を読めば励まされるわけでしょ。ヨセフの人生、兄から散々痛めつけられ、エジプトでも散々観覧神父の後に、やがて、エジプトの大臣になるでしょ。モーセもそうでしょ。失敗なんていうのはないわけですよ、クリスチャンには。すべてが神の恵みのうちに人生、一つ一つの祝福へと繋がっていくんですね。ですから、大切なことは、自分自身を見て、人と比較して落ち込んだり、ダメだと思ったりするんではなくて、もうダメな自分を承知の上で祝福してくださる神様を見上げて、ひたすら自分自身を生きる。これ大事なんですね。ここも御言葉を少し引いておきたいと思いますが、第一コリント、新約聖書ですね。第一コリントの4章の3節と4節、コリント人への第一の手紙、新約聖書の、ページと申しますと321ページですね。第3版ですとそうです。第2版ですと294ページになるでしょうか。4章の3節と4節お読みします。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。と、人による判決、世間体、あるいは人との比較によって落ち込んだり、自信過剰になったり、優越感になったりする、そういうことをもうしませんって言うんですね。自分で自分を裁くことさえしません。裁くのは主です。そういうあり方でいいわけですね。神様は、イエス様がお話しされましたが、タラントの例え、ある人に5タラント、ある人に2タラント、ある人に1タラント。タラントという、つまり、まあ、今頃タレントという芸能人のことを言いますが、この言語ですね。その言語になっている。その賜物です。神が決められるんですよ。タラント同士を比較することないんです。自分は1タラントなのか、2タラントなのか、5タラントなのか分からない。分からなくていいんです。後で申しますが、それは神がある特殊な判断を持ってお決めになるんです。神が決めるんですが、私は関係ないんです。 私は私自身を生きる、あなた自身を生きる、そう思っていきますと、私の父は事業失敗をしました。倒産したんですね。でもほとんど怖い父とは話ができませんでしたけれども、私は父にある時こんな話をしました。お父さん、僕がクリスチャンになって、また牧師になって、親孝行ほとんどできないけれども、でもお父さんも事業が倒産してどんなに辛かったかと思うと。けれどもそういう倒産の浮き目を経験したけれども、聖書を読んでいくと失敗とかいうことではなくて、そういうレベルではなくて、これもまた大きな神の恵みと変わる時があることを聖書は語っている。事実、息子のことから言えば、お父さんとこうして話ができるようになったのは、そういうことを経てからだった、こういうふうに言ったんですね。そうか、朝をありがとうとこういうふうに言ってくれました。神様の運命っていうのは本当に素晴らしいものであって、あなたが弱さがあったり失敗があったり病気になったり問題があったりする。でも神様の全人生の計画からすれば、ある祝福のためにそこをどうしても通っていくんですね。人間はもうここしか見えないから、問題の時でもう慌てふためくんですけれども、もっと遠大なスケールで見たらいいんじゃないでしょうか。聖書を読むとそういう見方ができるようになる。だからこれもまあいいかなと、これもまた経験させていただいていいかなと思って生きていった、いくだけでも随分心は軽くなると思うんですね。人と比較するのをやめましょうということです。第三は、じゃあ人間はポカーンと見てたらいいんですか。口をポカンと開いて鼻からボタン持ちみたいな、そういう生き方でいいんですか。先ほどタラントの例えを言いましたが、タラントの例えで神の評価は一つだけあるんですね。この世ではそのタラントを与えられて、いかにタラントを儲けるか、豊かに大きく増やすか、これがこの世の評価でしょ。神の評価はそうじゃないんです。神の評価は忠実さということなんですね。ちょっと開けてみたいと思います。マタイの福音書の25章ですね。マタイの福音書の25章21節と23節ですね。マタイの福音書の25章の21節、ごタラント儲けた男に対して主人、つまり神様が言われるわけですね。25章の21節、その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。これがごタラント預けられてごタラント儲けた人です。1タラントというのは約6000万円ですから、3億の値打ちなんですね。わずかなものではないと思いますが、神の目から見れば大したものではない。さて2タラントを設けたものに対する評価、23節、その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。この世では5タラント儲けたものの方が評価は高くなるはずですが、5タラント儲けたものも2タラント儲けたものも主人からの言葉は全く一緒でしょ。21節と23節比較すれば全く一緒の言葉をいただいているわけです。でここで忠実なしもべだと、人と比較しないで与えられたものを
一生懸命に忠実に毎日コツコツコツコツ生きていくということが大事だということなんですね。そうすると主の祝福が必要に応じてやってくる。忠実さというのは私たちに求められている大切なものであるんですね。だからやり続けてください。学生だったら勉強もやり続けてください。失敗するというような評価ではなくてコツコツとやってください。与えられたタラント奉仕を一生懸命やってください。気分で動かないでください。そういうことなんですね。皆さん、あの白熱電灯のフィラメントを作ったのはあの有名な発明王エジソンですね。京都の竹から作ったとこいうふうに言われています。電気を読んでると発明王エジソンっていうのはもう頭から才能があったのかなとこう思うとそうじゃなかったんですね。彼は小さい時にもうデクノボーと呼ばれて学校の成績も全然ダメだった。お母さん引き取ってください、預かりませんって学校の先生から言われた。で彼は白熱電灯のフィラメントを作るのに1万回失敗し続けてるんですよ。もう諦めますよね。1万回ですよ。やってダメ、次もダメ、次もダメ、次もダメ、次もダメ。でも彼は祈り続け、やり続けたんですね。アメリカの最も尊敬される大統領アブラム・リンカーンは8回落選し続けたんですね。そして最後の最後で大統領選挙に出てたらたまたま勝ったんですね。皆さん、あなたももうダメだなと思いますか？あなたに必要なのは能力ではないんです。あなた能力がある方だと思いますけれども、能力がどうであるかっていうのはあまり問題じゃない。忠実にやり続けるかということです。失敗があってもめげないでやることです。人に非難されてもやり続けることです。正しいと分かったらそれをやり続けることです。コツコツとやり続けることです。神はそれを祝福されるんです。そしてよくやったと言ってくださるんですね。それが主の祝福そのものがその人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないという神のご意志であるわけですね。どうぞ皆さんの人生で今日のお言葉が適用されますように心から祈りお祈りしておりたいと思います。